は明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市に活動の拠点を置いた2回生が2班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは南と
のぶと
千尋と
けいすけと
京子です。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っています。ということで、結構春も近づいてきて、卒業シーズンを迎えたということで、今回は少し卒業、先輩の卒業についてちょっと初めは話していこうと思います。イエイ、
イエイ。
このねゼミでも4回生が今いてるんですけれども、私たちは2回生で、2個上の先輩がもうすぐ卒業ということで、何か皆さんに卒業が近いので先輩との思いで何かないかっていうふうにちょっと聞いていこうと思います。
はい、
じゃあケイスケは先輩との思いで何かありますか？
そうですね、この年はコロナであまり、遊ぶっていう機会はなかったんですけど、深尾ゼミ特有の4回生が学校に来てくださるっていうことで、討論会期間中などはすごい先輩方に、教えてもらったり助けられたりしたなっていう思い出はありますね。
結構助けられたよな。
そうですね。やっぱりコンソの時、なんか行き詰まった時とかにアドバイスもらったり、ちょっと重くなった雰囲気とかを和らげてくれたりっていうのを先輩方がしてくれたので、すごく助かりましたね。
京子は何かありますか？
私は深尾ゼミって結構イベントをやるゼミだと思うんですけど、そのイベント、例えば先生の誕生日会とかの時に、4回生と3回生と2回生っていう 3世代でやっていくんですけど、そこでの関わりがあったので、すごく楽しい思い出があるなって思ってます。
じゃあちーちゃんとかはどんな思い出がありますか？
私はゼミに入ったばっかり時にすごく人見知りなんですけど、4回生の先輩方が積極的に話しかけてくださって、4回生の皆さんすごい面白い方が多くて、すごい助けられました。
ありがとうございます。じゃあノブに代表してもらって、どういう先輩だったかっていうのを、4回生が、結構ねゼミ入って、最初やっぱちーちゃんも言ってたように、結構みんな、結構心開くまで時間かかったけど、今では4回生とも3回生とも3回生ももちろん結構みんな仲良しで、でも3回生の先輩はこう、でも4回生の先輩はこうみたいな感じ、結構雰囲気とか違うやんか。じゃあその今回卒業する4回生はどんな先輩だったかをノブが教えてくれるので、
回生、やっぱり2つ上っていうこともあって、お兄ちゃんお姉ちゃん感がすごくあったよな。接しやすかったですね。また1個上とはまた別の空気感もあって、とてもよかった。めっちゃ上から見てる。大好きだな、先輩。
大好きや。そのお兄ちゃんお姉ちゃん感が感じられたエピソードとかありますか？
さっきケイスケがいてくれたんですけど、やっぱ緊張する場面って、深尾ゼミ結構全体を通して発表するっていう機会が多いんですけども、そういう発表する機会で先輩方が緊張をほぐしてくれるっていう、お兄ちゃんとか なりましたね、ちょっと。緊張してくれるのがすごく印象的でした。というところが。
なんか声かけられたりしたんですか？
ありましたね。あった。うん、ありました。
どんな声かけられたんですか？
恥ずかしいな、それはちょっと。個人的にね、個人的にこう言ってくれたんで、ちょっとここは自分だけのものにしていきますわ。
なんじゃそれ。そうですね。じゃあ、あとは私は個人的にはこう結構4回生って面白い人多いなって思うんですけど、思わないですか？
いや、多いですよ。多いですよね。
ね、なんか笑いとか結構その笑かしてくれるギャグ性の高い先輩が結構多くて、なんていうの、それは結構まあ2回生とかはちょっと違う種類やなっていう風に、うん、そこが一番違う種類やなって思って、なんか自分たちが4回生とか3回生先輩になるときに、そういう風に後輩たちをこう盛り上げられるんかなっていう、
なんか
ちょっと心配
ですね。
ですね。
新入生が6月ぐらいに入ってくる、そろそろ入ってくるんですけども、その前には結構ありますね。
ちょっとあるよね、これから自分たち、なんか今までゼミの中で一番下っ端なんか末っ子やったから、こう急に6月にこう後輩が入ってくるってなると、ちょっと、あの自分らが盛り上げられるんかっていう不安はあるけど、4回生の残していったものをちゃんと背中見て頑張りましょう、
はい
はい、で、卒業といえば、あの今は先輩の卒業について結構話してきたんですけれども、自分たちも今2回生とはいえ卒業を幼稚園から数えたら何回も経験してきたわけじゃないですか。ここで自分の卒業式の思い出をちょっと面白いエピソードでも悲しいエピソードでも何かエピソードを聞いてみたいなと思います。京子、何か自分の卒業式の思い出ありますか？
そうですね、高校の卒業式の時に、その式中に、その3年生が掃除を読むじゃないですか、でその掃除を読んでるのが友達で、でその友達が読んでる内容がすごく自分に刺さってきて、周りの子もめっちゃ刺さってて、みんな号泣してたんですよ。で、めっちゃ号泣してる後に、仰げば尊しっていう曲を歌う、順番になってたんですけど、もう一言も歌えないぐらい友達とボロ泣きしてたっていう思いがありますね。
泣きました、卒業式。
卒業式は一回も泣いてないですね。
僕も泣いてない。僕と圭介は一回も泣か
なかったですね。やっぱ男って泣くまでに時間がかかるタイプ。卒業式で泣かんかったら何で泣くんやろってちょっと思いって。でもそれでこそ京子と同じで、自分は中学校の卒業式の時にちょっと曲ピアノ弾いてるのが友達やって、ちょっと友達のピアノでその歌始まる前の伴奏でちょっとうるってきすぎて、ちょっとあの歌うどころかしともうおえつしそうなくらいなと思って、あの私も一言も歌えなかった経験があるんですけども、結構ね、恥ずかしかったですよ、周りがそんなに泣くみたいな大丈夫みたいな感じでやられたの、私は中学の卒業式はそうでしたね。結構あの部活やってた人とかは後輩とかからメッセージとか花とかもらうと思うんやけど、それでも泣かんかったの、圭介は。
なんか花束とか色紙みたいな、もらったんですけど、ありがとうっていう感じで。
後輩は意外とちょっとな、泣くことを夢、なんか泣くことを想定して作ってる、泣かせに来てると思うねんけど、泣かなかったと思う。
後輩も笑ってますからね。
そうね、今でも飾ってたりしますか？
あ、そうですね。家に置いてあります。
ノブとかは自分の卒業式でなんかトップ服とか着ました。
いや、やめてください全然僕真面目ですから。
あ、着てないか
しっかりと学ランで出ましたよ。
なんかありました。
あ、でも高校の卒業式の時に、うん、いや、お母さんの弁当もう食われへんのかって一生思ってましたね。
おお、
お母さんへの感謝はありました。
泣ける。
なんか、うんうん、ね、義務教育が終わるってなると、やっぱお母さんとお父さんへの感謝はあり
ますけど、ね、まあそうですね、常日頃あるけど、う
ん、あります弁当とか大学で
食べへんか。
なかなか
言われてっては食べへん、
うん、弁当あるって結構いい思い出じゃないですか。
せや、
学生時代の、
うん、
ノブはそれ以降お弁当、その感動の弁当以来弁当は食べてないんですか。
あ、今日食べましたね。
あれあれ
今日弁当です。
あれ最後じゃなかった。
弁当ありました
。あ、お家に弁当が置いてある
。作ってくれますここは。
なるほど、全然最後じゃないっていう。なるほどですね。では、それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りするのは EXILE さんの時のかけらです。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は EXILE さんの時のかけらです。ということで後半始まりましたけども、
はい、
僕たちは、まんどころプロジェクトという活動をしてるんですけど、それとはもう一つ別に全体ゼミ全体で、行う活動があるんですね。それが、討論会っていう、討論会に向けて、会議じゃないな、研究を行うんですけど、うん、その討論会のテーマが、先週先週じゃないか、3週間ぐらい前に決まったんで、まず討論会のテーマ何に決まったのか、じゃあノブに発表してもらいたいというふうに思います。
あ、その前に討論会って何月にある、どのようなものなんでしょうかね。
はい、討論会はね、12月にあるんですけども、これは龍谷大学政策学部内でのゼミ同士で討論し合うような討論会なんですけども、毎年深尾ゼミは見事に炎症っていうかいい功績を残してるんですけども、僕たちもやっぱプレッシャーもある中で全体研究を進めていくとなってるんですけども、その内容はなんか京都府の、まだ決まってないんですけどもまだ決まってないっていうな一つの市を取り上げて、そこの市の40年後の地域を考えるという研究テーマで進めていきます。
それはその研究を行うことでどういうことを解決したいとかはあるんですか。
ああ、いい質問ですね取り上げる市の、共通点としては、ベッドタウンであったりニュータウンであったり、今は生きるけども40年50年後、いろんな社会課題が顕著になってくる地域を取り上げようとしてるんですけども、
今はあんま課題にみんな気づけてないような地域、そう、なるほど。
この研究テーマに決まったんですけど、それに決まるまでいろいろ自分たちの中でもテーマが上がってたんですけど、どんなテーマ上がってましたっけ。
ソーシャルビジネスとか、そういうあのコンソでやった続きをやっていくかとか、あとは何でしたっけ。
結構ね、いろいろみんなやりたいことを持ってきて、
ね、選挙とかもありましたね。
うん、選挙で結構こう、やっぱこう、少子高齢化とか結構みんな取り上げてきたところが多くて、でそこから派生して、こう、あ、じゃあ一個地域を取り上げて、その少子高齢化っていうのはなんか結構地域課題にも結構取り上げられている、ね、課題で多くあるから、今回のようなテーマに なったわけですけどもね、
うん、なんか決めるときに困ったこととかありました？ちっちゃんどうですか？
困ったことはやっぱりそれぞれがやりたいことを持ってて、うん、やっぱりそれを合わせていくっていうのが大変で、うんうんうん、何回かずっと話が進まずにもどかしい気持ちを伝えしたんですけど、
うん、確かに
そのもどかしい気持ちは今大事ですよね。
忘れずに。
そうですね。
忘れずに。
今このテーマ決まって、今は何をしてるんですか、みなみ？
今は、今回、研究では、レッドタウンのその地域一つ入って、そこで、解決、課題の解決方法とかを考えていく、40年後とかを見据えて考えていくっていうことになったんですけれども、それはまだ気づけて、課題に気づけてない地域で、もうすでに課題に直面している地域っていうのがあって、例えばさっき取り上げた少子高齢化とか、あとは高齢化率が結構高かったり、あとは、人口減少とか、をもう課題を目の当たりにしている中山間地域っていうのが結構地方創生に尽力しているところが多くて、そこの成功例とか失敗例とかを事例を学んで今自分たちの脳みそに、その事例を入れまくってで、それを先行事例として何かそのレッドタウンに行かせないかっていうことで事例をたくさん調べております。
事例を調べるっていうのはなかなかあれですね、大変だと思うんですけど、うん、みんなで調べてきた事例をどういうふうに共有してるんですか、京子？
共有の仕方としては、まあゼミの2回生1人ずつが各、うん、まあ、1つの地域と取り組みを取り上げて、それを毎週プレゼン形式でパワーポイント使ったり、ワードで資料を作ってきたりを したりして、それをみんなに共有して、うん、そこから、まあ、みんなが思った疑問点を質問して応答してっていう時間を設けて、その先行研究を自分たちの知識として得てます。
うん、いい共有の方法ですね。
まあ、自分たちがやってるんですけどね。やってるんです。
まあ、なかなか質問とかも出にくいと思うんですけど、その中でも何か工夫してやってることとかあるんですか？
やっぱり、みんなと話すことが大事だと思うので、だからプレゼンになっちゃうと1人がバーって喋って15人、あ、僕らは全員15人、あ、2回生は15人なんですけども、1人がバーって喋っちゃうと、まあ、14人もやっぱり受け身になっちゃうので、どうやって能動的にゼミをやっていくのかってすごく難しかったんですけどね。やっぱりみんなと話す空気を作るっていうのが難しいですよね。
確かに結構そのみんなが意見をその大勢の前で言うっていうのが難しかったり、うん、結構プレゼンしてる人と、さっきも言ってたみたいにプレゼンしてる人たちが一方的に喋って、聞いてる人たちはハンハンって終わってたっていう最初の週とかそんな感じでやり方に詰まったりしたけど、今では結構質問タイムっていうのを設けてて、で質問タイムの前に発表終わった直後に何分か設けて、周りの人たちとその発表した事例について、あ、ここのこういうとこいいよねとか、ここのこういうところのデータってどういう感じなんだろうみたいな感じで話し合いの時間もあるから、結構ね、意見を言いやすくなったりする環境はあって、今は結構いい感じに発表が進んでる感じですね。
だってちょっとずつ改善したりしていってるんですね。
そうね、結構この話し合いのやり方の話し合いとか結構いらしましたね。
2月振り返ってなんですけど、まあ、2月も終わるんですけど、うん、まあ、こう3週間4週間ぐらいやってきて、うん、まあ、もうちょっとこうした方が良かったなとかいうことって、まあ、振り返ってみてなんですけど、あったりしますか？ 振り返って、まあ、進めてみた感想でもいいし、やった感想。
そのプレゼンテーションを毎週各自用意してきてするっていうことが、やっぱり自分自身未熟やったし、そのパワポの作り方とか発表の仕方とか質問の答え方とか、なんかダメな部分もあったと思うんですけど、3週間で成長した部分もあったんかなって思ったかな。
結構まとめる最初な、あの、みんな喋りたいことをバーって喋って出せで、こう発表がだらだら長い発表になって、みんな聞きづらいとか、まとまってないとかあったけど、2週目から結構あの時間設定をして、何分で喋るで、何分で要点をちゃんと言うっていうのをやると、結構なんていうの、まと言いたいことをまとめる力はついたんかなっていう感じかな。
いい意味ですね。
個人的にはそ
のどんどんね、こういう振り返って反省してどんどん繰り返していきたいと思うんですけど、まあ、これからどんどん討論会に向けてもやっていくし、プロジェクトに向けてもやっていくと思うんですけど、まあ、討論会っていう視点で見たら、まあ、12月まであると思うんですけど、まあ、今まで先輩のやり方とかあるじゃないですか。で、自分たちがちょっとまあ、2月とかやってみて振り返っての改善点とかもあるし、まあ、どういう風なゼミにこれからしていきたいなっていうのはありますか？京子どう？
そうですね、まあ、なんやろ、なあなあで終わらない感じで、ちゃんとやることはちゃんとやって、でそのまあ結果も出すのも、出すところまでちゃんとやって、その過程もちゃんとやるっていう、なんかもうなんていうの、全て壊して頑張っていけたらいいなとは思うんですけど、まあその中で多分いろいろ仲間割れもしちゃったりするかもしれないと思うんで、その都度またメンバーで歩み寄りながらやっていけるようなゼミの雰囲気があれば、討論会も頑張れるんじゃないかなと思います。
そうですよね、頑張りたいですよね。
やっぱやるからにはやる
っていう、やるからにはね、優勝したいですよね。先輩らがね、優勝したんでね、それ自分たち見てるんで、
同じ景色見たいな見たいし、後輩にも見せたいなって、今日も後輩の話したけど、思いますね。
そうですね。それでは、終わりの時間が近づいてきました。来週は新プロジェクトがお送りさせていただきます。次の、私たちマンドコロプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 e-mail アドレス info@radiocafe.jp までお願いします。本日お送りしましたのは、ケイスケと
南と
千尋と
ノブと
京子でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さよなら。